イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
種ラジ放送後期のコーナーでございます。1週間を振り返ってね、どんな感じだったかちょっと巻き戻してとかね、前の回を皆さん聞いてる方で聞いてみたいなと思ってもらえるようにちょっと話していければなと思ってます。
はい、わかりました。
ということで、
はい、はい、まず初回がニュースか。
はい、はい、そうですね、ニュースでした。先週のニュース、
はい、どうでしたか。
そうですね、最初のそのワークスペース、駅の中のワークスペースの話とか盛り上がってましたけど、
はい、
実際使うとなるとどうです？井田さんは使ってみたいと思った派ですよね。
まあ、僕は予約がうまく取れればねいいかなとは思いましたけどね。
あ、そうか、予約制なんだ。すぐにその場で使えるってわけではないんだ。
その場で使うことができりゃいいけどね。まあ、でもそうなっちゃうとトイレみたいになっちゃいますからね。
そうそうそうそう、トイレというか、なんか僕はちょっとそのなんか、まあ、イメージ、そのサイト上で乗っかってるイメージにもよるんですけど、
うんうん、
そのなんていうんだろう、こう周りからどう見えるのかなっていうのはちょっと気になりました。
はいはいはい、はい、どう見える、どういうこと。なんかでも個室だから見れないんじゃないの。
やっぱそうなんですかね。なんか仕事してるのを駅を通りかかる人に見られるのちょっと痛いなって感じしちゃったんですけど。
いやいや、だから箱の中に入っちゃうから、電話ボックスみたいなもんだから、でも中も透けないと思いますよ、おそらく。
あ、そうなんだ。じゃあいいのかな。
うん、そうそうそう。まあね、こういう新しいビジネスの形もできるのかなと思いますし、はい、うん、まあ、JR がね、はいはい、ちょっとこういうのに手掛けていくと。うん、恐ろしいなっていう感じもしますけどね。あとちょっと言わなかったんですけどね、1個ね、
はい、
はいはい、バラの香り成分に抑うつ効果確認っていうニュースが出てまして、
はい、すげえ科学的なの来ましたね、はい、
これちょっと気になるじゃないですか。なんかバラの香り吸っとくと、
はい、
落ち込まなくて済むっていうね。
へえ。
で、今回ご紹介するのが TBS 特選なんですけども、このバラの香りが体の中からさ、錠剤があって、これはこれ以降は TBS ラジオショッピングで調べていただければと思います。
あれ、協賛入ったんですか。やった、協賛が
予定、
TBS ラジオから
予定いきましょう。
あれ、予定と飛んだな、おい。はい、2つ目のコーナーですね。
はい、
予定、今週の予定、
はい、
はいはいはい、まあ、県人会議の話とかね、ボジョレ・ヌーボーの話とか、ポケモンの話とかしましたけど、
うん、
家族の日とかね、
うん、
池田さん、ちなみに最近ゲームなんかやってるんですか。ポケモンの話しましたけど。
そうですね、最近ちょっとスイッチ再び電源が入りまして、
はい、電源が入ってなかったんですね。
そうそう、いや、なんかね、やっぱり忙しいとね、ゲームする気持ちにならないところがあって、
はい、いや、そうだと思うんです、絶対、うん。でもあれじゃないですか、それこそライムスター歌丸さんとか毎日のようにやってるみたいな話をアトロックとかでするんで、
うん、
なんか忙しい人は忙しい人なりにこう隙間を縫って1日1時間でも2時間でもゲームやるのかなっていう印象なんですけど、
なんかね、まあ、ちょっと、はい、読書とかね、そういうのも含めて、うんうん、コツコツやってった方がいいかなっていうのは思う。
わ、はい、かります。習慣づけることですよね、毎日ね。
そうそうそう、なんか15分とか30分とか、
はい
はい、なんか、うん、人に言うとそんなの楽しんでるうちに入んないんじゃないのかって思うけど、
はい、うん、
やっぱり短い時間とかでも決めとかないとさ、
はいはいはい、
翌日持たないじゃないですか。
うん、あります。
だからもう15分だけ本読む、はい、15分だけゲームやるみたいないうことができれば楽しい過ごし方できるんだろうけど、でも映画とかは15分で止められないからね。ね、だってそのせっかくさ、フリーザが復活してさ、うん、金色になったところでハピッと止めて、
うん、
また明日みたいな、そういう見方できないじゃないですか。
できないですよね。
復活の F からより参照ですけども、
分かんないですけどね。
はい、まあ、いいです
。そう、そういう隙間見る、はい、僕なんかツイッターでやりましたけどね、犬も食わないっていうコント番組があって、
お
う、そこにね、コンテンツ全部見男対情報だけ知ってる男っていうのを、
うん、
チョコレートプラ チョコレートプラネットのおさらさんかなと、うん、さらば青春の光の東袋さんがやってるんで、これぜひあの動画あるんで見てみてください、 YouTube で。
あ、その2人が対決してるの？
それ2人がそれぞれ演じてるんです。コンテンツを全部見るやつとコンテンツの情報だけ。そうそう、コントコント。
あ、はい、あ
の作りすげえ、でも作り込まれてます。そこで扱紹介されているあの作品とかネットフリの番組とか演劇とかも、
うん、
あ、これは知ってる人が作ってるなって感じがします。
へえ、
ぜひあの見てみてください。その人が、まあ、だからコンテンツを全部見るために何をしてるのかっていうことが、
はいはい、
僕自身もすごい重なるとこがあって、
まあね、
痛かったです。
地獄だもんね。
地獄なんです、沼なんですわ。
さあ、そして、
はい、体験というか、はい、岩崎の方からお話をさせていただきましたが、はい、ニュータウンというね、去年の僕のベストイベントに選ばせていただいたイベントについて、その魅力というかどこがすごいのかみたいなことをお話しさせていただきました。
はい、
池田さん行ってほしかったな今年な。
ちょっとね、時間がなくて行けなかったんですけど、
池田さん、はい、池田さん的な人がどうあの祭りを楽しむのかっていうのは結構興味があるところであるんですよね。
うん、なんかでも聞くとそんなに構える感じがなさそうで、
うん、
ね、
結構ね、フラットに楽しめる。あのお化け、あの本編で話しませんでしたけど、お化け屋敷をプールでやってたりとか、
へ
え、はい、お化け系、あの株式会社闇っていう結構ウェブのプロモーションでそのホラー系の演出とかをする会社が作ったあの金縛りの VR ができたりとか、
へ、
結構そのフラットにカルチャーが好きじゃなくても楽しめるコンテンツもあの幅広く用意されてたんで、
うん、いや本当なんか立体的な雑誌みたいで楽しいね。
本当そうですね、いろんな要素が隅々まであるっていう、うん、
はいはいはい、ちょっと
ニュータ
ウンですね、
はい、来年のだから多分同じぐらいの時期だと思います。11月の上旬の土日、上旬、1週目か2週目の土日に多分やられると思うんで、今のうちに予定を入れといていただけると2日間、
はい、
はい、お願いします。
さあ、そしてシアターガイド、
はい、はい、の休館についてですね。
まあ、これちょっとまとめるの難しいと思いますけど、
うん、
シアターガイドがなくなっちゃったっていうことだよね、
はい、ですですです、うん、あの冊子の方も、まあ、ウェブサイトの方、そっか、そんなに更新大変なのかと思ったんですけど、まあ、運営元が倒産しちゃったっていうのもあるので
確かにお金回りはね、なんか
そうなんですね、
キネマ旬報とかさ、
はいはいはい、
まあ、美術手帳とかもいろいろニュースは出てますけど、
うん、うん、
まあ、お金回りが結局そういうものの継続にね直結するんだなと思いますけど、
うん、演劇はやっぱりその来場者数とかが上限、まあ、1万人も行く芝居なんてないじゃないですか1個で、だからそこの上限が決まってて、もちろんチケットもそこそこ高いんだけど、マックス取れる収入の幅がすごい狭い中で、さらにそこから宣伝費広告費って一部になってくるんで、
モデルをもうちょっと広げたいよね。
演劇だけじゃなくって、いわゆるその VR でみんなが体験できるようなもの、それはあの同時共有 としてねできたりするっていう可能性はこれからあると思うんで、
うん、まあ、
そこまで広がってくると、
お芝居っていう体験は教育みたいなね、はい、意味合いも最近は持ってますみたいなことをよく聞きますけど、
はい、うん、
まあ、もうちょっとその芝居すること自体が教養としてみんなが共有できれば、
うん、
お芝居行くって特殊なことなんだよね、どっちかというと。
だと思います、
うん、
触れない人は絶対触れないですもん ね。
だからその辺がもうちょっと位置づけ変えるためにもね、なんか個性強いねっていう風な、ね、
うん、
取り上げ方じゃないところで、
はい、
とは思いますけどね、
できればいいですね、うん、
そして東京野良大学校、
面白そう、
まだプレなので
プレプレプレくらいですかね。
なんかアイディアあったら岩崎さんもいただけると。
そうですね、僕だから聞いてたイメージとしては、世の中にあるイベントとかをまとめてこう組み合わせていくと、こういうステップでこうカリキュラムとしてその分野の学力というかその力が上がってきますよみたいなものを示していくイメージだったので、
うん、それも一個いいよね。だからその組み合わせ方をどれぐらいこう多様にできるかっていうか、うん、
はい、
その落語行って、
はい、
六本木ヒルズ行って、
うん、
で何だろうな、何かその うなぎ学科行くみたいな、
うん、大人の行きみたいなね。
だその組み合わせ方なのか、はいはい、あと、うん、いわゆるイベントと場所、はい、それこそ伊東屋みたいな話もありますけど、うん、まあ、世界堂でもいいや、うん、なんかちょっとそういう文房具屋が今続いたけど、うん、なんかそういう、うん、あの別にイベントとしてその場所をもともと提供してなくても、はい、見方とか捉え方でそういうのが、うん、考え方が変えられるっていうものとかも含めて、
うんうん、
だから極論言うとね、その人間と会うとかでも全然いいんですけど、
うんうんうん、
あの誰しもができないこととか特権的なことになっちゃうと、
はい、
ちょっとなんだなとはまあ思うんですけど、
なんかウェブメディアとかでよくあるんですけど、なんかプラスしてそのなんかいわゆる世の中にあるものをキュレーションしつつ、
うん、
オリジナルコンテンツとしてこのステップを踏んでいくにはだったらこういう要素が必要だよねっつって新しいイベントをこの運営してる側から生み出せたらさらに面白いなと思いました。
うん、ああ、なるほどね。
はい、そういうなんかコンビニにおけるプライベートブランドみたいな感じで、抜けてるところを自分たちで作り出していくみたいなこと、まあそれは他のところとコラボしてもいいんですけど、
まああとあのあれだね、はい、抱き合わせ商品みたいなことかもね。
うんうんうん、
こっちはドラクエだけやりたいんですけど、ね、はい、ドラクエとチョップリフターが一緒になってて、
はいはい
はい、なんていうのかな、
チョップリフターは分かんないですけど
チョップリバンゲリングベイって、
分かんないです、うん、両方分かんないです。
あのじゃあナッツ&ミルクでもいいけど
すげえ見つけても分かんない。
じゃあ、はい、フォーメーションフリア、はい、エクセリオンでもいいけど、うん、エクセリオン面白いから、はい、それ抱き合わせしない、もう絶対抱き合わせしないと思うけど、
謎が4つつなげる、もう何も分かんないんだよね。
あのなんか違うものを組み合わせることで、
うん、
醸し出す意味が変わることもある。
あ、あります、あります、はい、組み合わせで、
まあ、そういうことでもいいかなとかね思います、うん、まあ、ちょっと模索中なので、
また、うん、ぜひ模索して一歩目をまず踏んでいただければなと思ってます。
あとまあおしゃれの話はもうまたね今度やりましょう。もういい本当に。
あのぜひあの文化系トークラジオライフの最新回はぜひ TBS ラジオクラウドで聞いてみてください。
はい、ということで、
はい、
1週間、聞いた人はなるほどなと、聞いてない人は興味あるものは聞いていただければなと思います。
はい、振り返ってみてください。はい、タネラジはですね、ツイッターやってます。ツイッターでいろいろその投稿、あの新しいね回が投稿されるためにつぶやいてたりとか、あとはおすすめのイベント情報とかイベントのリアルリポートとかねしてたりしますので、ぜひあのカタカナタネラジで検索いただいてフォローしてみてください。よければツイあのリプライなりあのメッセージなり送ってもらえると嬉しいなと思っております。あと、まあ、聞き方としては、ポッドキャスト、ノート、あと公式サイト上とかね、それぞれ聞けますので、タネラジで検索してみて、公式サイトとかノートのページとかを見てみてください。
はい
はい、
ということで、はい、今回は飲むフレグランス吐息はバラについてのご紹介をさせていただきました。ローズの軸がオイル増量でさらに芳醇な香りとなります。
一応ちゃんとバラの話でつながってたんですかね、そこはね。
ということで、
はい、
日本直販だそうですよ
それの名前言っていいのかな、
アマゾンって何のかなちょっと興味あります、ね、
知らんわ、
はい、
知らんわ、はい、
お相手はは
い、岩崎と、
池田でした。
タネラジまた